人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。もうそろそろ夏フェスの時期ですね。最近はあんまり行ってなくて、一番記憶にいつまでも残っているのは、自分が18歳と19歳、まだロンドンにいた頃なんですけど、もう本当に初期の、ロックフェスに2回行きました。2回とも、金土日、だったんですけれど、結局着替えは1回分ぐらいあったかな。あとはもう寝袋だけでした。で、特に19歳の時、金曜日に着いて寝た後に雨が降っちゃって、もう寝袋もうびしょ濡れになってしまって、土曜日も日曜日もなんとかこう飛び跳ねながら、暖を取るような、そんなかなり厳しい週末を過ごしたことが、もういつまでたってもその記憶は消えませんね。
こんばんは、柴田幸子です。そうですね、寝袋だけっていう、
甘かったですね。
テント張ったりっていう経験はありますか。
小学生の時にね、
はい、
小さいテントがあって、家の裏庭に2、3回建てたことがあったな。そのくらいじゃないかな。
お庭にテントを建てられるというのも非常に羨ましい。あとこう焚き火をみんなで囲んだりとか。
あ、そういうことはね、イギリスでね、
はい、
11月
5
日の日にはね、必ずね、みんな焚き火をして、で、花火を、ちっちゃい花火を打ち上げるんですよ、
うん、
はい、
11月5日っていうのはそういう日なんですね、イギリスでは。
そうなんですね。それはなぜかっていうのは、多分この番組で一度説明したことがあったかもしれないけれど、ちょっと複雑だから
長くなるということで、それまたじゃあ今度ね聞きたいと思いますが、今日はキャンプのお話です。今週のライフスタイルゲストはこの方です。誰でも楽しめるキャンプスタイルを発信しているキャンプ女子、森風美さんです。アウトドア好きなご家族の影響で、0歳の頃からキャンパーとして育ち、キャンプ歴は30年以上。年間100泊するほどキャンプを愛しているという森さんに、さまざまなキャンプのスタイルについて伝授していただきます。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ってことは、1年間の4分の1ぐらいはキャンプで過ごしているっていうことですか。
そうですね、キャンプテント張ったり、キャンピングカーで旅したりっていうのを合わせたら100泊近く泊まってますね。
じゃあほぼ毎週。
そうですね、ただ結構まとまって行ったりすることも多くて、
うん、
今年は初めの方に42連泊キャンピングカーで日本を旅したりとかしていて。
それは取材か何かを兼ねてですか。
お仕事も兼ねて、でそこに遊びの日も加わってっていう形でずっといてました。
はいはい、詳しくは後ほど聞かせていただきましょう。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は誰でも楽しめるキャンプスタイルを発信しているキャンプ女子、森風美さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ、The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京 FM THE LIFESTYLE MUSEUM。 今夜は誰でも楽しめるキャンプスタイルを発信しているキャンプ女子の森風美さんをお迎えしています。 でご著書に始めようソロキャンプ、あとは初めてのプチキャンプなどね、ある森さんなんですけれども、まずは、まあ、バラカンさんも含めこのキャンプ初心者の方に向けましていろいろとね教えていただこうと思うんですが、ズバリキャンプのどういったところが楽しいですか？
まあ、本当にこれ自分が何をキャンプ好きになったかっていうところにもつながってくるんですけど、本当にその自由さっていうところが一番の魅力だと思ってます。
じゃあバラカンさんみたいに寝袋だけで参加っていうのもこの自由さもいいですか？
もちろんそれも良いと思います。本当にあのストロングスタイルだなっていうふうに、はい、思ったんですけども、でもやっぱり そのそれこそ音楽、お好きな音楽っていうところに絡めて夏フェスでキャンプされるのもいいですし、あのお酒が好きな方がちょっと飲みたいな、焚き火見ながら一杯やりたいなっていうのでキャンプ行くっていうのも OK だしっていうことで、なんかこう難しさとかがなく、あとなんかこうこうしなきゃいけないっていうルールもそんなに実はないので。
あ、そうなんですね。
そう、なんか誰でも気軽に楽しめるっていうところが個人的なキャンプの好きなところだなっていうふうに思います。
どこでもできるっていうものではないですよね多分。
まあ、そうですね、一般的にキャンプっていうとキャンプ場に行って泊まって帰ってくるっていうもので思われる方が多いと思うんですけど、個人的にはキャンプの定義って直訳するとバラカさん野外で生活するみたいな感じの、まあ、そうですね、意味だと思うんですけど、そう考えると、まあ、別にキャンプ場に行かなくてもちょっと公園でベンチに座って読書をするとか、なんかこう普段お家でやってる生活の一部を外に持ち出してあげるだけでも、私個人的にはキャンプなんじゃないかなっていう風に思ってて。
そこまで広く定義してるんですね。
もうみんなに私やってほしすぎて、こんなに楽しいのにって思ってるので、
はい、外に出ようよっていうことですか？
そうなんです、広く思ってますね。
なるほどね。
私子供の頃はあの地元の方でみんなで川に行って、でそこで一緒にこうカレーライス作ったりとかっていう遠足ありましたけど、それもじゃあ結構キャンプに入りますか？
いやもうそれはがっつりキャンプですよね。林間学校とか、
はいはいはい、
そうそう、ちっちゃい頃やられたことも多いと思うんですけど、うん、もう本当に一泊二日コテージだったりとかバンガローに泊まる、あとは最近だとグランピングとか、
ね、流行ってますよね、
うん、流行ってると思うんですけど、
はい、あのテレビの取材で一度ねグランピングを見に行ったことがあったんですけど、あれはキャンピングに入らないでしょ
でも普段お家でしてることを外でしてるじゃないですか、はい、それ
まあね、
確かにそう、はいはい、野外で生活するなんじゃないかなって私は思ったりしてます。
なるほど、
そこまで含めて初心者の方はそういうところから入ってもいいかもしれないですよね。
いや本当そうなんですよ。なんかこう、うん、自分で道具を買って、まあ、車を運転して行ったりとかするって結構ハードルが高いと思ってて、自分が興味を持ったパート、例えばご飯作ってみたいなとかがあるんだったら、その道具だけ買ってデイキャンプって日帰りでキャンプ行くスタイルもあったりするので、
車なくても。
そうなんです、あの私大学生の時にソロキャンプを始めて、まあ、家族からこうキャンプ的に自立というか
独立、本当に一人で
そうソロで行ったんですけど、その時は車の免許がなかったので、まずはちょっと調理してみたいなって、野外炊事みたいなのを始めるところからやったりとかしてましたね。
なんかあのガラガラ引いて行かれてましたよね最初のうち。
あ、そうなんだ。
あの本当にどうやったら免許、車がなくてキャンプできるんだろうと思った時に、スーツケースに一泊分のキャンプを最終的にこう詰めて、その道具だけでキャンプするみたいなことをずっとしてましたね。
じゃあよくあの街歩いてるとね、小さいスーツケースをガラガラ引っ張ってる若い女性がいるんですけど、みんなキャンピングしてると思えばいいんですか？
だいぶ極端かもしれないですね。都内で見かける人がどうか分かんないんですけど、でも大学生の時の私はあの一泊二日キャンプをして、その後講義に出たりとかもしてたので、もしかしたらいるか、
まあ、かもしれない。でも女性一人っていうのはそんな平気なんですか？
あ、まあ、やっぱりちょっとね不安に思われる方も多いと思うんですけど、最近やっぱキャンプ場とかも女性に優しいキャンプ場であったりとか、結構設備が整ってるところも増えてきてるので、始めやすくなってるんじゃないかなと思いますね。
でこのキャンプ女子という言葉も非常に最近よく聞かれますけれども、はい、それだけこうキャンプされる女性の方が増えてきてるっていうことですか？
本当に増えてると思います。私がそのキャンプ始めた10年前、ソロキャンプ始めた10年前だと本当にわずか、知ってる SNS でつながってる人、知ってる人しか女子キャンプしてないなって感じだったんですけど、もう本当に興味あるんだけど何から始めたらいいっていう風に連絡もらったりとかすることも増えて、あの個人的にはその女子キャンプ人口が増えて、そのターゲットにしたアイテム道具とかも 結構増えてきたりしてるので、なんか仲間が増えてとっても嬉しいなっていうのが最近ですね。
あ、じゃあキャンプ先で他にも一人で来てる女性たちと出会って友達になったりとか。
あ、そうですね。ちょっとソロキャンプしてる女性は独立心が強いので、その場で超仲良くなるっていうのは結構稀かもしれないんですけど、
むしろみんな一人でいたい。
そうなんです、一人でいたくて過ごしてるんですけど、でもやっぱりこう SNS とかで情報交換をしたりとか、あとはそれこそイベントとかで仲良くなったりとかしてますね。
え、なんかその女性用の女性ならではの道具みたいなのもあるんですか？
ならではの道具って言われるとちょっと難しいんですけど、でもなんかこう柄の可愛いテントが増えたりとか、 あとはやっぱりどうしてもキャンプってたくさんの人数でこうテントを立てたりとか、なんかこう重たい道具を運んだりってイメージが多かったと思うんですけど、軽いものとか扱いやすいものは増えてきてるので、ネイルを崩さずにキャンプしたりとかも
嬉しい。バラカさん笑うことじゃないんですよ本当に、ね、
すいません、ごめんなさい。
あ、そういった意味で、まあ、女性も本当にあの簡単にキャンプをしやすい、そんな環境にはなってきてるっていう、
なってきてると思いま す、
ね。え、キャンプ先ではどんなことを提案されますか？
そうですね、本当に好きに自由なことを楽しんでほしいっていうのが一番なんですけど、私が個人的に最近ハマってるのはキャンプ場でベーコンを育てるっていう遊び方で。
え、何を育てる？
ベーコン
ベーコン、豚肉のベーコン。
そうなんです、あの丸々と2キロぐらいの豚バラ肉を買って、お家で
育てる、
そうなんです、つけて塩漬けにしたやつをキャンプ場に持ってって、それをじっくり焚き火の火で燻製させて。
そういうことか。
そうですよ、なんか最初火を育てるのを楽しんでたんですよね、ちっちゃい火からこう大きな火で焚き火を楽しんでたんですけど、うんうん、なんか焚き火慣れてくると暇だなってなっちゃって、その先に今ベーコンを育てる楽しさに
いや今ね、そのキャンプ先で何をするんですかって聞こうと思ったんですけど、そういうことなんですね。
そうです、
やることを見つけて、それにこう
ただただ時間を忘れて勤しむっていう、そう集中するって感じですね。
なんかキャンプっていうと本当にまさにデジタルデトックスのもう一番いい場所じゃないかなと思うんですけど、うん、でも個人的にはパソコンとか携帯電話とか持って行ってしまいそうな気がするんですが、やっぱりそういうものは置いていった方がいいですか？
いや、全然持ってっていいと思います。
あ、いいんです。
そう、あの結構キャンプ場行くとキャンプ場でテレビというかアニメ見たりとか、はい、映画見たりとかされてる方が多いんですよ。意外となんかそのイヤホンつけて待ったりしたりとかで、それなんでだろうって思ったんですけど、なんか家にいるとちょっと洗い物しなきゃとか、なんか仕事の連絡しなきゃみたいな、なんかこう何かやらなきゃみたいなの結構あったりするじゃないですか。
確かに、
はい、けどキャンプ場に行くとそのキャンプに必要なものしか周りにないんで、映画見たりとかそういうのにすごく集中できるんですね。
へー、
なんで本当に楽しみ方は何でもいいなと思ってるので、私も大好きなゼルダの伝説っていうゲームがあるんですけど、その発売日の翌日にキャンプ場に行ってひたすらやり込むみたいなこともしたりしてましたね。
はあ、じゃあなんかこう昔で言うと本当それこそこう焚き火のね、あの炎をゆらゆら揺れる炎を見て癒されるみたいな、そういうのがこうなんかキャンプの醍醐味だみたいなイメージありましたけれども、そうじゃなくて割とキャンプ場に行って家でできないことをするみたいなことでもいいんですね。
本当に何でも良いと思いますね。
人それぞれですからね。
本当そうですね。
ずっと本読んでる人もいるでしょうし、
いらっしゃいます。編み物好きな人ずっと編み物されてたりと
か、
私は結構あのポッドキャストを聞いたりとかラジオを聞いたりしながら、まあ、ベーコンに集中してそんな感じで過ごしてますね。
そういう意味で言うとお食事はどうされてるんですか？
いや、これもなんか本当にその時々なんですけど、例えばキャンプの時ってちょっとテントを可愛く飾りたいなって思う気持ちもあったりして、うん、そういう時にはちょっとご飯を手抜いて、あの家で作ってきたお惣菜と、まあ、ちょっと一品現地で会えるだけとかで作ろうかなっていう時もあるし、うん、それこそねカレーちゃんと作るみたいな時もありますし、
一人だったらねカレー作るの結構
そうなんですよ、ね、めんどくさいじゃないですか。だからまあその時はなんかパウチのカレー持ってってご飯炊くだけ炊いてとか、そういう時もありますし、なんか今結構ポータブル電源ってあの災害対策とかでもあのそう持たれてる方も多いと思うんですけど、電源を持ってって IH で調理したりとか炊飯器でご飯炊いたりとかも意外と普通になってきて、
今は車をお持ちですね。
あ、そうです、今は車を持ってるので。
そうか、キャンピングカー、
大きいなんかこう道具とかも積めるようになったので、うん、その時のキャンプでしたい、まずテーマを決めて、今日のキャンプはご飯を凝るぞとか、テントを可愛くしたいなとか、 景色を楽しもうとか決めたのに沿ってそれに合わせたご飯だったりとかを作ったりしてますかね。
なんかバラカンさんにぴったりなキャンプのありますか提案。
キャンプの提案そうですね、でも寝袋でびしょびしょになるキャンプをされてたのであれば
大昔の話ですけど
なんか本当にでも今のキャンプ道具ってすごい快適になってるので寝袋だけじゃなくてコットっていうキャンプ用のベッドがあってその上がふかふかのスプリングが入ってるタイプのものもあったりとかして、
あの一度ねこれもまたテレビの撮影の取材だったんですけれど軽トラの撮影したんですよ、うん、で今軽トラでものすごく優れものがあって中にベッドまで、
あ軽トラの中に
そう あるものがあるからね、そういうとそういうのを借りてキャンプ場行くってまあキャンプ場行かなくてもいいかもしれないけどでもあのそういう何景色のいいところに行ってそういうふうに過ごすっていうのもありじゃないかなと思いました。いや
本当にそう、なんかモバイルハウスとか、うんうんうん、あのキャンピングカーのトレーラーのものだったりとかもすごく最近増えてきてるので、設営が大変だったらそういうものに行って、でその景色のいいところでのんびりするだけみたいのがやっぱりいいんじゃないかなと思うんですけど、
さあこの後はそんな森さんのお気に入りのキャンプ地場所なんかも聞いていきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はキャンプ女子の森風美さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
今日の音楽はイギリスのギターの名人ニック・ジョーンズの演奏でテディ・ベアーズ・ピクニック。これは僕ぐらいの年だったらみんなね子供の時にね実際まあ歌詞があってこう歌った経験のあるクマちゃんのピクニックという歌です。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は誰でも楽しめるキャンプスタイルを発信しているキャンプ女子森風美さんをお迎えしています。
今のそのテディベアーズピクニックというの歌はね、今日森の中に入っていったら驚きますよ、なんだかんだかクマちゃんたちがこういうふうにピクニックしているからねっていう、まあたわいのない歌なんですけど今考えるとね、特に日本ではね、もう森の中に入ったらちょっとクマに気をつけなきゃいけない、要するにそういう時期になってますからね。どうですか、あのキャンプでどこまで気にしなくちゃいけないものですか。
そうですね、本当にキャンプしてるっていうとクマ大丈夫なのって絶対聞かれるんですけど、はい、まあ、でも最近キャンプ場って本当にいろんな場所にあって、それこそブームのおかげでキャンプ場自体も増えてるので、そんなにこう山奥に入ったキャンプ場じゃなくても、例えばこの近くだったら新木場の若洲公園の海のところ
ありますよね。
あそこにもキャンプ場があったりするので、なんか本当に慣れてなくて怖いよっていう人だったらそういうとこを選んだりとか。
なるほど、うん、もうほとんど都会ですね。
そうなんですよ、よくあそこ行ってましたね大学生の時に。そうだったりとか、まあ、やっぱりこう山奥に入ってキャンプするのが好きっていう人だったらそれこそキャンプ場に行く前に調べるとか、あとはもうキャンプ場の方に電話しちゃってクマの状態どうですかっていうのを聞いてあげるのがいいんじゃないかなと思ってます。
必ず管理している人がいるんですかキャンプ場って。
まあ、一応野営地って呼ばれる管理されてなくてテント張ったりとか焚き火したりとか禁止されてない場所があるんですけど、まあ、それってなんかこう個人的にあんまりこう楽しくキャンプできないというか、トイレだったり水場の問題だったりがあったりするので、やっぱりなんかこう管理人さんがいらっしゃるキャンプ場に行くのが個人的にはなんかこう全力で楽しめるキャンプかなって、うん、思ってます。
そういう意味では普段からそのキャンプする場所っていうのはどんな風にして選ばれたりとか決めたりされてるんですか。
ああでもこれは本当にその時に見たい景色とか、あとはこれから暑くなってくる時期だとちょっと暑すぎるから標高を上げて、うん、高原のキャンプ場行こうかなみたいな感じで選ぶ時が多いんですけど、うん、そうですね、それこそ夏フェス私も大好きで、フジロックに行くのにキャンプしようかなとか、そういう感じのことも結構多いですね。
どんな車を今お持ちですか。
あ車ですか。今軽バンって言っていわゆる郵便局の赤い車みたいなサイズ感のちっちゃい車に乗ってるんですけど、あの車の後ろをベッドの2人分寝られるベッドに DIY でカスタムして。
おじゃあ僕がさっき言った軽トラとちょっと似た感じの。
そうですね、結構近いと思います。引き出しつけてお洋服の収納棚を作ったりとかして。
じゃあ車中泊もできる。
やってますね。
キッチンとかはないですよね。
そうなんですよ、うん、本当はキッチンをねついた大きなキャンピングカーもいいなと思ってたんですけど、まあ、なかなかねお値段が高かったので自分で DIY して寝られるようにして、ただテーブルをこう引き出したりとかはできるので、そこにキャンプのバーナー、あのコンロみたいなものを乗っけてあのご飯作ったりとかしてますね。
最近特にお気に入りの場所とかっていうのはありますか？
あ、キャンプ場ですか、はい、ちょっと今車の話したんですけどずれちゃうんですけど、大学生の時からそのキャリーバッグスーツケースでキャンプしてたのもあって、結構島に行くのが好きなんですね。なので例えばそれこそ浜松町の方から伊豆大島だったりとか、あの神津島とかにキャンプに行ったりとかしていて、その中でも本当に一番良かったなって思ったのが八丈島にある八丈プラザ公園っていうキャンプ場があって、草原がこうわーって広がっていて、目の前に大きな綺麗な八丈富士三角形のお山が見えるキャンプ場があって、はいはい、そこは本当にすごく楽しかったですね。
小笠原まで行ったことあります？
それが小笠原にはキャンプ場がないんですよ。
あ、ないんです。
そうなんです。
そうか。
個人的には行きたい気持ちはありつつ、キャンプできないんだったらいいかなと思って、まだ行ったことがないんですよ。
八丈はでも良さそうですね。
八丈すごかったです。あのやっぱりこう星を見る機会がすごく多くて、山奥の星とかいろんな星今まで見てきたんですけど、八丈島の星に勝る星はまだ出会ったことがないですね。
一番ですか？
一番です。もう星自体も綺麗で、天の川とかももちろん見えるんですけど、ずっと流れ星が見えてるんですよ。
最高だな。
本当に降ってくるかと思いました、空が。これかと思って。
まあ、ちょっとそんなの聞いたらやっぱり行きたくなりますけれどもね。そんな、私はそこまでキャンプもあのそう慣れたもんじゃないんですけど、こう私ぐらいの感じで、まあ、子供の頃何回か行ったことあるよぐらいの人間でこうキャンプをしたいってなった時に、何か持っているとすごいいいよっていうその道具とかありますか、うん、快適にキャンプが過ごせる。
そうですね、でもやっぱり多分その状態から始める時ってあんまり自分一人で行こうとはならないじゃないですか。確かに、はい、例えばキャンプ好きの友達に連れてってもらうとか、そういう機会があるのであれば、自分が座り心地がいいと思う椅子、
椅子、
そう、
え、
そうね、フジロックに行くとね、みんなキャンピング用の椅子を持ってますよね。
私も椅子抱えて歩いてるんですけど、なんかこう意外と椅子ってあのしっかりこうただ開くだけの椅子って大きいものが多かったりするんですけど、はい、最近のこうキャンプ用のチェアって1キロとか2キロとかかなりちっちゃい、本当に なんて言ったらいいですか、このぐらいのサイズ感、ペットボトルよりちょっと大きいぐらい、1.5 リットル2リットルのペットボトルそうに畳めるものもあったりするので、はい、そういうもの持っとくと、お友達とキャンプ行くときに自分の座る場所専用の椅子もあるし、あとは意外とお家に友達が来たりしたときにあの椅子出せるとか。
確かに便利は便利。
そうですね、あると結構便利で、だから椅子が個人的におすすめですかね。
ちょっとバラカンさんには関係ないと思うんですけど、あのやっぱ女性だとメイクとかそのあたりとかどうされてるんですか、寝るときとか。
まあ、これは本当にその人によると思うんですけど、私は行ったらもうあのメイク落としシートでいいやって思っちゃうタイプなんですけど、最近だと結構温泉付きのキャンプ場とかあったりするんですよ。
ちょっと驚き
すごいですね。
そうなんです、やっぱり自然豊かな場所なので温泉の湧いてるところに近かったりとかもして、キャンプ場が温泉持ってる場所もあったりして、そういうところに行ったらやっぱメイクとか、まあ、ドライヤーとかもあったりするところが多いので、普段のお家のお風呂と同じように過ごせる、なんなら温泉でもっと気持ちいいみたいな感じ。
どうでしょう、この先やってみたいキャンプのスタイルっていうのは何かありますか？
いやでもこれは本当にずっと憧れで、なかなかできる場所が見つからないっていうのはあるんですけど、あの3日間とか1週間とかほとんどキャンプ道具を持たずに泊まる、それこそ最初のバラカンさんの寝袋だけスタイルみたいなキャンプをしたいなっていう欲求がずっとありますね。
この前ね、あのアメリカでキャンプしていた人の話、ちょっと 本で読んでたんだけど、寝袋はね、実際に自分が寝るまではね広げない方がいいって書いてました。まあ、それはたまたまその場所はね毒サソリが入り込む 可能性があるからっていうまあでも要するに小動物がね、うん、寝袋の中に入ってしまうっていうこともよくあるっていうふうに書いてましたね、その人。まあアメリカの話ですけど、日本どうですか。やっぱりね、外にいるとそういう小さい野生動物がそこら中にいますよね。
そうです、意外と気づかないんですけど、山行くと、まあ、リスだったりネズミだったりイタチとかアナグマとか、まあ、キツネとかタヌキとか結構動物がいるので、まあ、個人的に寝袋はふかふかになるように前もって広げておくのが好きではあるんですけど、あのテントの中に入れて広げておくのが好きなんですけど、あのご飯とかゴミとかをお外に放置しておいちゃうと、そういう動物たちがやってきて荒らしてしまう。私も一回だけ経験あって、
うんうんうん、
買ってきた食材を、まあ、ビニール袋のままそのまま置いといて、トイレに行って帰ってきたらカラスが全部つついてて、その日の夜ご飯食べるものが一切なくなっちゃったみたいなことも、本当に昔の失敗談としてそうあったりするので、食材管理とかそういうのは結構気をつけた方がいいなっていうのは教訓として持ってますね。
なるほど。どうでしょう、ちょっと今ねキャンプ行きたいけれどもって、でもなかなかこう一歩が出ないみたいな方、聞いてらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、何かメッセージをいただいてもいいですか。
まあメッセージ、そうですね、本当にキャンプって外で過ごして楽しいな、気持ちいいなっていうのを感じてもらえればっていうふうに思うので、それこそ近くの公園に行って本を読むじゃないですけど、そのテンションで日帰りのキャンプとかだったら、何かあったら帰っちゃえばいいやって思うぐらいの気持ちで、なんか本当にたくさん準備するとこれはやり遂げねばっていう気持ちで無理しちゃう人も多いと思うんですけど、気軽に出て行って、で、あ、楽しかったなって気持ちを持って帰るぐらいなラフな形でやってもらえたらなって思いますね。
ね、バラカンさんも寝袋からちょっとも
う今寝袋すら持ってませんよ
そうですよね、はい、でもなんかね今年また夏が来ますんで、なんか夏休みにキャンプとかもね、うん、いいんじゃないかなと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はキャンプ女子の森ふみさんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
7月もすでに10日を過ぎました。本格的な夏のバーゲンシーズン真っ盛りの時期です。六本木東京ミッドタウンではただいまミッドタウンセールを開催中です。ファッション、インテリア&デザイン、サービスなどガレリアの多彩な店舗がこの時だけのスペシャルプライスで皆様をお待ちしています。憧れのあのブランドをお得なプライスでゲットするチャンスです。ミッドタウンセールに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。この週末は、六本木の東京ミッドタウンで、素敵なお買い物をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜の森ふみさんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
森さんの発信はどのようにしてるんですか？
そうですね、あのキャンプ始めたいっていう人に届きやすいように、まあ、こういったメディアに呼んでいただくことも多かったりするんですけど、普段はインスタグラムであったり X、あとは YouTube などで発信したり、こう記事書かせていただいたりとかしているので、森ふみって調べたら出てきますね。あ、
YouTube にビデオがいろいろ、
あ、そうです、私のあのてんやわんやなキャンプであったりとかいろいろ載せてますね。
でもインスタとかも見るだけでもなんかワクワクする。うん、ぜひ行かれる方とかね、参考にされるといいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。
いつかまた挑んでみようかな、はい、てんてんてんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は森ふみさんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.